岡崎歴史語り人の岡崎物語。このコーナーは岡崎歴史語り人運営事務局の提供でお送りします。徳川家康公の生誕の地岡崎には数々の歴史遺産観光スポットがあります。そしてそれらスポットの奥深い歴史の魅力を紹介し、おもてなしの心で歴史ロマンに誘う観光ガイドがこのコーナーでご紹介する岡崎歴史語り人です。個性豊かな岡崎歴史語り人が町の歴史や魅力を、そして物語をご案内します。2年と半年前までは一人の一般市民であった方が専門の養成講座を受け、今では岡崎歴史語り人となりました。岡崎の歴史や町に精通したプロフェッショナルな観光ガイドの案内だからこそ出会える町の魅力をぜひその肌で感じてください。さあ、今日は岡崎歴史語り人の小辻優子さんをお迎えしてお話を伺います。小辻さん、よろしくお願いします。さあ、それでは早速小辻さんから自己紹介をはじめにお願いします。
皆様こんにちは。岡崎歴史語り人の小辻優子と申します。三河生まれの三河育ち、家康公と徳川四天王が大好き、語り人の中ではちょっぴりマニアック担当です。
はい。そして今日のいでたちが発表、ね、歴史語り人として発表根治に発表の下の方にはこうお城の石垣を表している、まあ、紺と白のその発表を着ているんですけど、かぶっているのが兜ですよね。
はい、
家康公のかぶっていた兜、はいはい、これ帽子キャップをベースにして作られた兜をかぶってガイドをされている。
はい、そうです。
やはりこれをかぶっていると歴女という声をかけられるそうですね。歴女ですよねって。
はい、お客様からよく歴女さんですかと聞かれます。自分ではそのつもりがなくて、単に三河武士とかが好きなだけな人なんですが、皆様そう思われるのかな、歴女なのかなとも思っています。
いや、私も小辻さんはもう立派な歴女だと思うんですけど、家康公検定もたくさん受けてらっしゃいますよね。
はい、昨年度まで行われていた家康公検定では6回受験して99点が3回自慢していいのか悔やんでいいのかよくわからない成績です。
悔やんでいいのかっていうのは1点がっていうことですよね。
この1点がみんな99点でしたって言うと、
はい、
残念ですねって、もったいないですねとか惜しいですねとかおっしゃられて、95点ぐらいですと、あ、頑張りましたねって言われるのに、
なるほど、はい、それでちょっとね1点が悔やまれるという。
そうです。
でも家康公検定ファイナルが昨年度行われましたけどね、こちらも、はい、非常に優秀な成績で、
はい、昨年度行われました家康公検定ファイナルでは、はい、優秀成績として表彰されまして、うん、表彰式に出るという夢は最後に叶ってとても嬉しかったです。
うん、そうなんですよね。でも歴史ってやっぱりお好きでいらっしゃったんですか。
はい、もともとは戦国時代や武将のことはそれほど詳しくはなかったです。
うん、はい、
それよりも古い飛鳥時代や奈良時代の方が好きだったんですね。
今戦国、ね、武将のことは非常にお詳しいんですけど、
はい、今6年前2011年4月1日にインターネットのニュースで、はい、岡崎市にグレート家康公青い武将隊が発足、武将募集というニュースを見まして、
はい、
あ、岡崎に武将隊ができるなら応援しないといけないなって、応援するにはそれぞれの武将のことをそれなりに知ってる方が面白いだろうなと思って勉強を始めました。
すごいですね。勉強始めるといろんなことが分かりますよね。
そうしたらそのどの武将の史実も思っていた以上に本当に面白くて、この身近な岡崎にこんな面白い歴史があったのかと夢中になりました。
リブラでも勉強されたんですってね。
はい、はい、武将隊誕生のニュースを見た翌日にはもう、勉強するたびにリブラに行ったんですが、まず朝と隣にあったカフェでモーニングを食べて、はい、本を探して読み始めて、夢中になって読んでいるうちに気がついたら伊賀川に綺麗な夕焼けが出てたんですね。夕方まで夢中になって本を読んでいた。
だお昼も
お昼ご飯は食べてません
もうでもそれだけも没頭していたということなんですよね。
はい、その時読んでいたのは井伊直政と直虎の本だったと思うんですが、今でも大河ドラマなどで直虎という名前を見ると、はい、伊賀川のリブラの中から見た真っ赤な夕焼けの伊賀川を思い出します、
うん、そうなんですね。でもそれから本当に部署のことにも詳しくなって、
はい、1ヶ月夢中で勉強して、うん、岡崎公園で青い武将隊がデビューする頃には一橋の三河武士マニアになっていました
そうなんですよね。本当にお詳しいんですよ。でこの語り人になったきっかけというのは、はい、どこにあったんでしょうか。
はい、私は実は岡崎に住んでいるわけではありません、うん
う
ん、
はい、でも三河生まれですよね。
三河生まれ三河育ちですが、はい、武将隊のファンとして頻繁に岡崎公園を訪ねたり、うん、個人的に市内のお寺や神社史跡を回っているうちに、岡崎というところは本当にいいところだなって思うようになっていました。
うん、そうなんですね、うん、
それと同時にいいところなのにもったいないなと思うことも増えました。
もったいないというのはどういうところなんでしょう。
例えば先日バスツアーで額田の片寄せの方にある天厳寺というお寺をご案内しました。
はい、
このお寺の仏堂という建築物は足利将軍家ゆかりの国の重要文化財で、扇たるきという軒から反り返った檜皮葺きの屋根がとても優雅で、
そうですね、
岡崎にある寺院の中でも一二を争う美しい建物なんです。
はい、
ところがバスツアーのお客様の8割は岡崎にお住まいの方だったんですけれど、ほとんどの人が初めて来たよっておっしゃられたんですね。
初めていらっしゃる方が多かった。
私も今まで天厳寺さんにはもう5、6回お参りしているんですけれど、ほとんど他の参拝者さんを見たことがないんですね。岡崎市街から30分ちょっとという近さなのに、名前が知られてないというだけで本当にもったいないことだと思っています。
そうですよね。じゃあそういったことがきっかけになったんですね。
はいはい、岡崎歴史語り人募集という文字を見たときに、自分の目と肌で感じた歴史は楽しい、素敵、面白いという思いを他の誰かに伝えることができるのではないかと思いました。
そうなんですか。でもそれからすぐにもう申し込んだんですか。
それからもうでも迷いに迷って申し込み書ファックスを送ったのは締め切りの1日前でした。
そうですか。
あの時申し込んで本当に良かったなと思っています。
ギリギリまで迷ったけれども良、かったということですよね。そしてもういろいろガイドされていらっしゃるんですが、小辻さんが語り人として心がけていることはどんなことでしょうか。
これは自分の中でも課題になっているんですけれど、歴史は面白いよ、決して難しくないよということが伝わるお話をしたいです。
歴史は面白いよ、決して難しくないよということが伝わる話なんですね。
初めてお会いする方に岡崎歴史語り人ですと自己紹介さえしますと、たくさんの方が、ごめんなさい、私は歴史が苦手でどっかへお返事されるんですね。皆様多分学校の授業や試験でとても苦労なさったんだと思います。
ね、年号を覚えるっていう、ね、本当に私も苦手としてました。
でそういう方にこそ私の話の中で一つでも、あ、面白いなと思っていただけると嬉しいです。
そうなんですね。
また逆にこの歴史に興味があっていろんなところを回ったよというお客様もいらっしゃるんですけど、ぜひこのツアーで初めて聞いたという話が一つでもあるように、日々勉強してちょっぴりマニアックなお話も混ぜるようにしています。
ああ、マニアックなお話も、
はい、
はあ、皆さんびっくりされるでしょうね。
お客さんがへーって言ってくださるのが私の生きがいです
るほど。で、あのせっかく出演していただいたので、はい、そういったねちょっとあの小辻さんにとっての、はい、その皆さんこんなとこご存知でしょうかというお話をいくつか教えていただきたいんですけど、あの、まあ、おすすめと言いますかね、
はい、うん、岡崎でどこが一番好きですかと聞かれても、うん、いいところがたくさんあって一つ二つに絞ることが難しいです、
はい、そうですよね、はい、
ですので今日はあえてかなりマニアックな皆さん普段気づかないところをご紹介したいと思います、
うん、そうですか、普段気づかないところ、はい、私も気づいてないと思います、教えてください、はい、
まずあの伊賀八幡宮の祭、皆様よくご存知の伊賀町の伊賀八幡宮の随神門、
うん、はい、
あの蓮の池の後ろの赤い大きな門ですね、
はい、
あの門のカエル股というところに8種類10匹の動物の彫刻があるんです、
はい、
その中の竜とか虎に混ざって珍しいサイの彫刻があるんです。
サイの彫刻ですか、
はい、動物のサイです、
ええ、
ただ私たちがよく知っている動物園にいるサイの姿ではなく、
はい、
鹿の背中に子裏が乗っていて水の上を走っているという大変変な動物になっています。見た目が、
はい、奇妙奇てれつな姿ですよね、
はい、で当時の日本人はインドにいるサイという動物を見たことがなかったので想像で描いてしまったんだと思います。
なるほどね。
大多数の方はあの彫刻を見ても鹿だと思うと思います、
はい、
伊賀八幡宮のサイぜひ探してみてください。
伊賀八幡宮の随神門のカエル股というところに8種類10匹の動物の彫刻がある、
はい、
上を見上げていただいて、はい、それを探していただきたいということ、はい、サイなんですね。まだありますか。
はい、宝蔵寺のうさぎ、
はい、
同じくあの彫刻なんですけれど、元宿町の宝蔵寺の本堂に靴を脱いで上がらせていただいて、
はい、
お賽銭を入れて手を合わせる、
はい、
そしたら上を見上げてみてください。軒の下にいくつか彫刻があるんですけれど、その中にやっぱり謎の動物がいるんですね。
お、謎の動物、
はい、体が丸っこくて、前歯が長いので齧歯類だと思うんですけれど、ウサギなのかネズミなのか耳があのよく見えないのではっきりしないんですね、ただ他の装飾の条件を合わせると多分ウサギだと思いますが、大変愛嬌のある顔立ちをしています。
そういうところに彫刻があるの私知らなかったんですけど、
はい、本堂の下から見ると見えづらくて、お賽銭を入れに上がった人だけに見えるので、
なるほど、
ぜひお賽銭を奮発して見上げてみてください。
そうなんですね、
はい、
本堂の、まあ、お賽銭を入れに本堂に上がると、
はい、
その上がった方には見えるという彫刻があるんですね。
上がってさらに上を見上げていただくと
見える。そうなんですね、この宝蔵寺さんも非常に歴史のあるお寺ですよね。
そうですね、宝蔵寺さんは古墳時代から幕末までいろんな時代のエピソードが詰まった岡崎の歴史のテーマパークみたいなところです。
はい、
きちんと説明を読みながら回ると1時間あっても足りない素晴らしいお寺です。
そうですよね、こちらもぜひお出かけいただきたい元宿町の宝蔵寺、
はい、
ぜひ宝蔵寺のうさぎも、私うさぎ年なので、
はい
はい、今度しっかり見たいと思います。
大島さんみたいに可愛らしいうさぎです
大丈夫ですか、あのひねくれてないですかね
いやすごい可愛らしいです
そしてじゃあもう一つ、
はい、
あの教えていただきたいと思います。いろいろ興味深い話をお持ちでいらっしゃるんですけど、
はい、じゃあ随念寺さんから見る岡崎の街並みをご紹介したいと思います、
はい、
門前町のモダン通り沿いに家康公のおじいさん、
うん、
清康公の墓がある随念寺というお寺がございま す,、
はい
す
ね、
はい、こちら石段から見る楼門や白壁の本堂も大変素晴らしいんですが、背後にあのその清康公のお墓がある斜面を登っていただくと、岡崎の街並みが一望できるんですね。
街並みが一望できるんですか。
はい、南西には岡崎城の天守、うん、 が見えて、はい、南にはあの昔清安公が安城から移ってきた時、うん、最初に住んでいたお城のあったあたり、今の名鉄東岡崎駅周辺の山々が大変綺麗に見渡せます。
そうですか。あの清安公の名前の一文字を家康公は、
そうですね、
まあ、いただいたというか、おじいさんもとっても尊敬してらしたんですよね。
そうですね。
この方はあの非常に若くしてお亡くなりになったんですよね、
はい、25歳で亡くなったと伺っております。
ね、あのこのやはりもう三河終わりもその統一していこうというそういうその志のあった方なんですよね。
はい、あの若くして亡くなった英雄だと思います。
うん、そうですね、はい、
清安公はここからずっと岡崎の町の発展を見守ってきたのかなと思って、風景を見渡すととても厳粛な気分に気持ちになれます。
そうですか。あの私随年寺から見る岡崎の町並み、あれもね改めて見たいと思います。きっとあのいろんなねその歴史というのを改めて感じていただける風景なんだなと思います。家康公のおじい様の清安公のお墓がある随年寺ですよね、はい、あの非常にあの階段登っていくと高いところにありますのでね、はい、ぜひ岡崎の街並みをご覧になってください。いや本当あのまだまだねお時間のある限り聞いていきたい、まだまだネタをお持ちでいらっしゃいますもんね、
はいはい、
もう小辻さんと一緒にツアー回りますと、もうそれこそあのへーというお言葉、あの皆さんお客さんからたくさん聞くことができるというとっても楽しいツアーになります。さあそれでは最後に小辻さんから皆さんにはメッセージですね、はい、お願いできますか。はい、
東海道と矢作川が交わった岡崎は歴史と文化が詰まった素晴らしい町で、緑と水が生み出した自然の恵みや美しい神社仏閣、貴重な文化財がたくさんあります。
はい、
歴史の物語を案内することで皆様の楽しい面白いを見つけるお手伝いをさせてください。
はい、ありがとうございます。小辻優子さんのお話、そうなんだ、もうラジオのきっと前でもへーっとおっしゃってる方たくさん見えると思います。さあ皆様いかがでしたでしょうか。現在17名の岡崎歴史語り人が活動しており、旅行会社主催のバスツアーや観光タクシーに乗車してのご案内、岡崎商工会議所および岡崎活性化本部共催の岡崎旅散歩、岡散歩の街歩きガイド、またお一人様の街歩きや企業の視察旅行の同行など活躍の場を広げています。岡崎歴史語り人に関するご依頼やお問い合わせにつきましては、岡崎歴史語り人運営事務局、こちらは岡崎活性化本部内にございます。こちらまでお願いいたします。電話番号は 0564-57-0200 57-0200 です。また詳しくは岡崎歴史語り人ホームページをご覧になってください。今日は岡崎歴史語り人の小辻優子さんをお迎えしてお送りしました。小辻さんありがとうございました。
ありがとうございました。
以上岡崎歴史語り人の岡崎物語でした。このコーナーは岡崎歴史語り人運営事務局の提供でお送りしました。